ウィークリー一宮シティ
FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報6月号の道をつなぐについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、新型コロナウイルスの感染も第4波の猛威に襲われて非常に大変な状況になってしまいましたね。
はい、5月12日から愛知県も緊急事態宣言の対象地域に指定されました。ここ一宮市でも5月18日には42名の新規感染者の発生が確認されるなど、極めて厳しい状況が続いております。市民の皆様にはより一層の警戒と自粛への協力をお願いいたします。なんとかこの状況に立ち向かうべく、一宮市でもコロナワクチンの接種を進めております。市保健センターでの集団接種に加えまして、一宮医師会のご協力のもと、150にも及ぶ市内のかかりつけ医やクリニックをはじめ、総合大友会病院、一宮西病院、千秋病院、山下病院の皆様にもご協力いただき、65歳以上の方には7月末までに接種を完了するように取り組んでおります。接種につきましては、詳しくは市役所の新型コロナワクチン接種推進室にお尋ねください。
ありがとうございました。各医療従事者の皆様のご協力に心からお礼申し上げます。
本当ですね、はい、ありがとうございます。
さて、本日の話題、道をつなぐについてお伺いします。現在市内ではいくつもの広域交通網を整備する大型プロジェクトが進められていますね。その中でまず一宮稲沢北インターチェンジについて教えていただけますか。
はい、3月28日ですけれども、東海北陸自動車道に新しいインターチェンジ、一宮市内で9つ目になる一宮稲沢北インターチェンジが誕生しました。このインターチェンジの完成によって、周辺地域の活性化と合わせて、この付近での西尾張中央道の渋滞緩和にも期待が寄せられています。
この区間は信号交差点が連続して車線が減少していることに加えて、踏切もあるため慢性的に渋滞していますね。
そうなんですね、
はい、この渋滞が少しでも緩和されることを希望しています。
その名鉄美西線の踏切につきましても、愛知県がこの付近 1.8km の鉄道高架事業、鉄道のレールを上に持ち上げる、
はい、
高くする高架事業に着手しました。一旦今の線路から少しずらした位置に仮の線路を作ってですね、
はい、
それから今の名鉄美西線の線路の位置で高架を高いところを走らせるというビッグプロジェクトですので、完成まで、10年ほどはかかる見込みです。
鉄道が高架になることでのメリットは、25年ほど前に完成した一宮駅周辺の鉄道高架事業を肌で感じて理解しています。
便利になりますよね。
そうですね、今から完成がとても楽しみです。そして続きまして、木曽川にかかる新しい橋についてお話を伺えますか。
現在は一宮市の東加賀の井、朝日連区にあるんですけれども、そこと岐阜県羽島市をつなぐ仮称ですけれども新能美大橋の工事が進んでいます。今は県道一宮大垣線が通る能美大橋が、一宮市と羽島市をつないでるんですけれども、本当に交通量が増えておりまして、朝晩は慢性的な渋滞が発生してるんですよね。
この橋は交通量の多さに加えて、一宮市に入ってすぐに右折したい車があるにもかかわらず、右折のレーンがないため渋滞がひどいものになっているように感じます。
おっしゃる通りです。橋を降りたすぐの信号、能美大橋東の交差点ではなくて、少し直進していただいた次のおこしの交差点の信号を右折していただくことで、少しでも渋滞の緩和にご協力いただけるようお願いをしております。
新しい橋の工事の状況はいかがなんでしょうか。
新しい橋はですね、6月末までに橋脚、橋の足元の部分ですね、この工事を終えて、いよいよ 橋の上部にあたる橋桁の工事に移ります。あと数年は必要ですけれども、完成によって尾張と美濃の経済文化の交流や活性化が進み、災害の時には緊急輸送道路として地域の安全安心が確保されることが期待されています。
さて次に名義国道の高速化についてお話を伺いします。
国道22号も慢性的な渋滞が起きておりますので、これを緩和して解消させるためには名義道路の高速化が必要です。東海北陸自動車道の一宮木曽川インターチェンジまでの約 7.5 キロなんですけれども、ここをですね、高速化の早期事業化に向けて今全力で取り組んでいるところです。
まだ工事に入る様子はありませんが、現在はどんな状況なんでしょうか。
現在は、愛知県によって、事業の実施に必要な都市計画決定に向けての手続きが進められているところです。2月ですけれども、愛知県と一宮市の合同で、地域住民の方に向けた説明会を開催しました。そこで都市計画の案を作るための基本方針と環境への影響を考慮した計画を作るための説明を行っています。まだまだ工事に着工できるようになるまで、少なくとも5年はかかる見込みですけれども、引き続き関係各所と連携して、着実にこのプロジェクトを進めてまいります。
ありがとうございました。市内で多くの大型プロジェクトが進められていることが分かりました。どれもとても素敵な計画なのですが、日常生活との関連が少し薄く感じてしまいましたが、その点はいかがなんでしょうか。
おっしゃる通り、市民の中には、高速道路なんてそんな使わないよと、おっしゃる方もいらっしゃいます。一見日常生活に結びついてないように思われるんですけれども、でも実は深くつながっているんですよね。2019年、2年前ですけれども、令和元年、令和のスタートの時ってゴールデンウィーク10連休だったじゃないですか。
そうでしたね。で
その時、名神高速道路が通行止めになるような大事故って2回も起きててですね、で大規模な渋滞が発生しました。
はい。
で高速道路で渋滞が発生すると、迂回する車が、どんどん降りてきて、市内の幹線道路にまた渋滞が起きて、でその幹線道路の渋滞を避けるために、生活道路であったり通学路に車がどんどん入り込んでくるわけですよね。そういった高速道路の事故が身近な道路への危険につながる、負のサイクル、マイナスのサイクル、これを避けたいなっていう考えで、大規模プロジェクトを進めてくださいと、国や県に積極的に働きかけをしているところです。
いや、実は私も高速道路の通行止めに出くわしてしまった時に、見知らぬ町のインターチェンジで降ろされたことがありました。その時慣れない道にとても戸惑ったことを思い出しました。
そうですね。
高速道路と生活道路というのは実は密接につながっているんですね。
はい、道路はつながってます。子どもたちがいつも元気に通う通学路や、皆様が仕事や買い物など日々の生活で利用する道を普段通りに安全安心な道とすることにも、名義道路をはじめとする大型プロジェクトが深くつながっています。一宮市ではこれからも県や国と連携して道路の整備に取り組んでまいります。
本日は広報6月号の道をつなぐについてお伺いしてまいりました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリー一宮シティ。76.5